長谷の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある瑞巌寺のご住職長谷さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私のちょっと質問のコーナーです。長谷さんはいろいろなところから情報を仕入れていると思うんですけれども、どんなものから取っているのかということと、あとどんな割合バランスにしているのかというのをお伺いしたいです。
はい、僕はですね、はい、SNS とかあとはメディアとかですね、うん、あとやっぱり一番多いのは人ですかね。人から情報を入れてます。はい、SNS ってFacebook とか、
はい、
最近だと X とか、まあ、インスタとか LINE とかありますよね。
はい、
でここでも結構お友達、まあ、僕の場合は一度以上会った人しか、まあ、承認しないですが、
なるほど、
やっぱりそれでも1200人ぐらいいらっしゃるので、
はい、
まあ、相当の数 の情報が入ってきますよね。
はいはい、
あとはテレビ、まあ、あんまりテレビ見ないんですけど、まあ、ニュースとかあとダイレクトメール、あと結構ポッドキャストのラジオ聞いてますね、あっちこっちも。そうすると面白い情報が飛び込んでくるので、この人に会ってみたいなとかいろいろ情報を仕入れたり、一番はやっぱり人ですかね。と書籍ですかね。
あ、書籍、はい、
なんか流行りの書籍とか、
はい、
まあ、とりあえずみんな買って、まあ、時間のあるときに読むみたいな。
流行りの書籍はどうやって選ぶんですか？全部は買えないと思うんですけど。
僕の場合はお寺関係、
あ、はいはい、
あと社会福祉関係、
はいはい、
あと幼児教育、
はい、
あと週末医療みたいな、
はい
はい、介護みたいな、そういったところをこう軒並み買いますかね。
あ、どれぐらい買うんですか、月にとか。
結構ね、Amazon のもうヘビーヘビーヘビーユーザーですね。
はい、
なんか毎日本が届く感じ。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、最近だとね、置き配ってありますんで、なんか毎日玄関に置いてある感じ。
へえ、読み切れるんですか？
読み切れないですね。
読み切れなくてもまあまあ
積んどくが多いですかね、結構ね。
はいはいはい、
積んどくが多いし、あとやっぱりこう非常に、あ、これいいなっていうのはこう何回も読むみたいな。付箋貼ってなんかラインマーカー、はいはい、ラインマーカーで印つけるみたいな感じですね。栃尾さんってどうやって情報入れるんですか？
私は多分その時期によって波があると思いますね。 SNS ばっかりの時もあれば、でも、まあ、SNS は上下するけど、あと、まあ、人に会わない時期もありますし、結構会う時期もあるし、
あ
と
付き合う、そうなんですね、
そうですね、付き合う人によっても変わりますね。
人脈のポートフォリオって聞いたことあります？
あるかもしれないです、
これすごいなと思って、
はい、
なんかちょっと実践してるんですよ。
教えてください。
人脈って、
はい、
時間かかるじゃないですか、仲良くなるのって。
あ、はい。
で、仲良くなる方法にやっぱ法則みたいのがあって、
はい、
定期的に会うってことなんですよね。
ああ、なるほど、はい、
で結構なんですかね、忙しい方ってなんか毎週会われるとちょっとうざいじゃないですか。
はい大変ですよね。
はい、そんなに会ってられないじゃないですか。
時間作ってくれないですよね。はい、
そうそうそう。で、やっぱりこう忙しい方ほど時間が貴重なので、はい、本当に何ですかね、ちゃんとアポ取ってお手紙書いてお会いするみたいな。でやっぱりこう半年に1回とか、
はい、
まあ、もっと忙しい方は1年に1回とか、こう定期的に会うと、まあ、お互いにこう何ですかね、環境が発展しているというか、
はい、
お互いにこうすごい進化されているので、以前よりも何ですかね、こう非常に話す話題が多いっていうか、お互いに、
はいはい、
っていうことをやっていて、でこれが面白いことにこう各分野で、すごい人っているじゃないですか。
はい、
例えばこう 宗教界とか、
はい、
お坊さんとか、まあ、牧師さんもいますけど、
はい、
あとは弁護士さん、会計士さん、労務士さん、あとはもう保育園関係、
うん、
介護関係、
はい、
まあ、政治家さん、
はい、
まあ、趣味でいうと書道とかお茶とか、華道とかね、
はい、
そういう、こう分野分野で自分の中でこの人一番だなっていう人と付き合うんですよ。
うーん、
まあ、付き合うっていうか意識的に会うようにするんですよね、
はい、
でその中でその先生がなんか尊敬する人がいるわけですよね。
あ、はい、
うん、そしてこうもし紹介していただけるならその方に、まあ、お会いさせていただくというか、
うん、
そうするとそうですね、ポートフォリオもこう、ね、毎年変わっていくんですけど、なんかこうどんどんどんどんこうレベルアップしていくっていうか、
はい、
で僕ぐらいその50代になると、ね、大体こう社会を動かす年代になるじゃないですか、
うんうん
うん、そうするとその人たちもみんな社会を動かす年代なので、
はい、
なんですかね、非常にこう影響力あるっていうか、
はい、
うん、っていう風にやるとなんか情報を仕入れて実際のその行動とか、
はい、
事業をやるときに非常に面白いかなって思いましたね。
うん、うん、なんか お食事に誘うって感じなんですか。
え、お食事
相方は
え、誰を。
そういう方に会う場合ですね。
あ、
もしくはもうその会社に伺うって感じですか。
僕の場合は食事をする仲間ではなかなか行かないので、あ、まあ、仲良くなればね、懇親会とかで仲良くなればそういう間柄になりますけど、
はい、
向こうの方も忙しいので、
はい、
僕の場合はそうですね、お邪魔にならない程度にお会いして、
はい、
まあ、最近どんな感じですかみたいな、で僕の方もこんなことやってるんですけど一緒に何かできませんかねみたいな。
なるほど、
うん、お互いになんかこうウィンウィンになるようなこと。
で、そうですよね。
で僕が何か提供できることがあったら、
はい、
まあ、いくらでも教えてあげます。だから保育園をやりたいって言って、
はい、
静岡で何ですかね、なんかテレビチャンピオンかなんかでね、パーマ屋さんっていうんですか、理容店、
はい、
理容店で日本チャンピオンになった人が、
はい、
たまたま旅行で会って、
はい、
僕保育園やりたいんだよねって言ってるんで、あ、僕はいくつかやってるんでいろいろノウハウとかお教えしますよって言ったら、うん、え、教えて教えてって言って教えてあげたら今5個ぐらい保育園やってますね。でその後なんだっけ、フルーツサンド、
はいはいはいはい、
フルーツサンド屋さんとかもやってるし、
へ
ー、うん、なんかあれなんですよね、こう気があったりすると、
はい、
お互いにウィンウィンでいろいろこう教え合うっていうか、なんか向こうもいろいろやってるので面白いんですよね。なんか毎年フルーツサンドがなんか段ボールに入れられて送られてくるんですけど、
すごい。
うん、僕は、まあ、糖尿病になっちゃうからみんな職員に渡してるんですけど、
はいはいはい、
ですけどね。
なるほど、だから自分も何か提供できるぐらいのレベルになってないとなかなか会えないってことですよね。
いや、そんなことないと思いますよ。やっぱり人間って、
はい、
何ですかね、聞かれると嬉しいんですよ。
あ、はいはいはい、それはそうですよね。
うん、あとお世辞ってあるじゃないですか、
はい、
お世辞もね、分かってても嬉しいですよね。
うん、なるほどなるほど、
うん、で僕の場合は別にお世辞を言うわけじゃないんですけど、本当心から思ってるんですが、いや、この人にちょっと聞きたいなっていうのはとりあえずなんか全部アタックしますね。
うーん、
うん、この前もね、
能力がすごい、はい、
この前もこれちょっとラジオで言っちゃっていいのかな、EXILE さんに僕手紙書いたことあるし。
あ、それおっしゃってましたよね、
うん、はい、お寺でコンサートとかやるんで、
はいはい、
あと YOASOBI とか、
お
あとはあれですね、YOASOBI さんとか、
はい、
ヒゲダンディズムとか、
はい、
うん、全部手紙書いてますね。
すごい、
返事返ってこないですけど。
なるほど、でもやってみるってことですね。
そうそう、
それがすごい、
うん、もしかしたら来る、はい、来る、来るかもしれないみたいな、
はいはいはい、
でも実際なんか来られたらなんか観客1000人入らないね、うん、そうそう、なんかね、そういうこうワクワクすることをやってますね。
うん、なるほど、うん、そういう人から、まあ、情報を入れてるってことですね。
そうですね、だからテレビに出てる人もたくさんいらっしゃるんで、はい、まあ、僕もテレビに出たりね、たまにしたので、いろいろ裏話とか本当面白いですね。
うん、なるほど、
うん、はい、これはちょっと天然ラジオでは言えないですけどね
そうですね、うん、はい、じゃあそのところですかね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、では今月のゲストをご紹介いたします。稲食品工業株式会社代表取締役社長塚越秀弘さんです。阿瀬さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今月のゲストは稲食品工業、社長の塚越秀弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回、塚越様とは初めてお会いさせていただきました。先日私が、受講しております白駒ひとみさんの主催する和心大学におきまして、稲食品様で開催、していただき、ご縁ができました。稲食品工業様の経営理念、社員を家族のように大切にされる社風、社是、社員全員にがん保険をかけていること、毎朝社員全員でお掃除をされている様子、社員が入り口で、右折、車の右折をしない理由、社員の自動車がきちんと揃っている様子などを拝見させていただき、大変感動いたしました。さらに施設内のレストランで昼食を食べさせていただいた時には、素晴らしい接待と美味しい料理に感動いたしました。本日は塚越社長様が現在のように有名になられるまでの経緯、また会社の方針、運営、経営などにつきましてお話をお伺いできればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まず最初に塚越様のプロフィールの方をご紹介させていただきます。稲食品工業社長、1965年、生まれ、長野県、伊那市生まれ、長野県の高校を卒業され、日本大学、農獣医学部を卒業されました。その後地元の機械メーカーに就職され、1997年、稲食品工業に入社、2019年に社長になられました。いい会社を作りましょうという社是、今やよく知られるこの社是のもとに、経営に左右されない年輪経営を続けられておられます。研究開発に力を入れられると同時に、良い原材料を安定的に確保するため、モロッコ、チリ等の海外メーカーなどを育てられ、市場メーカーの育成と多角化を図りながら地元の発展にも注力されております。本社エリアは寒天パパガーデンと呼ばれ、多くの来訪者を迎えられております。それではどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日ですね、実は僕は12時には着いておりまして。
あ、そうですか。
はい、で、いつもその昼食をですね、
はい、
あっちこっちで取らせていただいて、今日はどこのレストランにしようかとかですね、いろいろ楽しみに来ていた、こう大体もうあらゆるところで食事情報をさせていただいてるんですが、はい、非常にこうなんていうんですかね、社員の方が幸せそうに働いていて、なんかすごくサービスが良くてですね、もう出てくるこの寒天の料理、またお蕎麦とかカツ丼とかですね、こうまあ多分稲食品工業様では当たり前なんでしょうけど、すごく手が込んでるなっていうことをですね、こう感じさせていただきまして、塚越社長様がその高校卒業されてから、まあ自分の家ですよね、
はい、
お父様がその創業されて、うんうん、そしてこう一旦その他の機械メーカーに行かれたというのは、
はい、
ちょっと
そこはどうしてなんだろうっていうふうに疑問なんですけど。
ですね、2つ理由があります、
はい、
正直言うと、
はい、
正確に言うと尿尿ではないんですね。
あ、そうなんですね。
もともとその、まあ、井上家、うん、まあ、今会長でいますけど、のお父さんが尿尿されて、ただそのやっぱり寒天を、
はい、
寒天っていうのはもともと農家の副業でしたから、
うん、
もうそれを機械的に作ろうっていうその思いは良かったんですけど、
はい、
全然うまくいかない。
あ、
始めたけど、なんか3年間やったけど全然うまくいかず、真っ赤っかの形の会社で、銀行の管理下にあった会社でした。
あ、そうなんですか。
でたまたまそこの親戚の方がやってる材木会社がいて、うん、あって、うん、そこにいたのが私の父、最高顧問だったんです。でその材木会社の社長から、自分の親戚のところでこういう会社があるからそこに行ってきてくれと、
うん、
で言われてきたのが私の父、塚越博さんですね。
あ、で自分でやりたくてやったわけ
じゃないじゃないです
か。たまたまお願いされて、
そうです、
それがこう、まあ、花開いた。
そうですね、それが若干22歳の時だった。21か22、
そうなんですね。
それで、まあ、無我夢中でいろいろやってきて、はい、まあ、実質やってきたのは確かに創業ではないですけれども、
うん、
まあ、今の最高顧問になるわけなんですね。まあ、だからそういうのもあって、
はい、
創業ではないので、
うん
うん、後を継ぐっていう感覚はなかったかもしれないですね。ですから私が子どもの頃は社長ではなかったです、
はい、
いわゆる専務っていう形で、まあ、社長代行に近いようなこと、
うん、
だそういう感覚は子どもの頃なかったっていうのも一つあります。
あ、そうなんですね。
でそれともう一つ理由は、
はい
は
い、
ちょうど私の頃ってバブルの頃なんですよ。
そうですね、
まさに、
はい、
でバブルの頃ってむしろ当社がやってること全く真逆じゃないですか。もうとにかく拡大、うん、拡大がいい、
うん、
とにかく稼げ、どんどん稼げる、
うん、
売れば作ればどんどん売れるっていう時代で、
はいはい、
だから当社のやってることはやっぱりそういうのに影響されちゃいますから、私はもう古いと思ってました。当時もう今更そんなことをやってる会社じゃダメだと思ってました、
はい、逆に
逆に。ですから、あの、まあ、地元ではなくて結局その上場会社に入って、で機械メーカーの営業でサラリーマンに。
そうなんですね。どこら辺であれですか、こう考えが変わったというか、継ごうというふうに決心されたんでしょう
か。まあ、継ごうというか、
はい、
やっぱり根が、まあ、もともと田舎で生まれてますから、
うん、
で東京で生活してたんですけど、で学生時代を合わせるともう10年以上東京に住むわけですよね、
うん、
でちょうど家族ができて結婚して子供が生まれるっていう時に、やっぱりこのまま東京で生活するっていうのは自分の人生の中でどうなんだろうってのをちょっと思い始めて、
うん、それいくつの頃ですか。
それがだから30ちょっと帰ってくる直前です。32、3の頃ですね、
うん、なるほど、なるほど。
でやっぱり田舎で住む方がいいのかなみたいなことを考え始めた時に、ちょうど母親が癌になりまして。
あ、そうですか。
今ピンピンしてますよ全然。
そうなんですね。
でそういう連絡が来て、で当然父最高顧問と電話で話をするわけです、でその時に初めてなんかその弱気になっている父を見て、やっぱり、まあ、今がんはね結構治りますけど、はい、当時はまだまだどうなるか分からない状態だったんで、でその時に初めて帰ってこいではなくて帰ってきてもいいぞって言われたんです。
あ、いいぞって
言っ て、
あ、うん、なるほど、それは どういうことなんですかね。その覚悟っていうものを、
いや本
当だというか、
本音は多分帰ってきて欲しかったのかもしれません、分かんないですけど、まあ、一応長男ですから、
はい、
うん、でもあんまりそういうふうに言わないので。
あ、そうなんですね。
だからそういう弱気な声とかあんまり聞いたことなかったので、それまで不安そうな感じを、だその時のやっぱトーンが違ったんですよ今までと。
あ、そうなんですね。
声のトーンが、
だからご家族ですから分かりますよね。
分かります、分かります。
声を聞いただけでどんな気持ちなのか、はい、
でそれでじゃあ帰るって決めて、
はい、
で正直 まあ、こういう小さい町ですから、で塚越って名字あんまりないので、まあ、すぐ分かっちゃうわけですよ、かえって他の会社に勤めるっていうのは、逆に難しい、だから選択肢はこの稲食品購入に入るしかないっていうのがあって帰ってきたっていうのは正直なところです。
あ、そうなんですね、
はい、
いや、ありがとうございます。もう本当に有名な稲食品工業様なんですけども、そのよく三方よしっていうのを聞くんですけども、はいはい、四方よしっておっしゃいますよね、うん、これはどういうことなのかなって思うんですか。
これは本当にもう思いつきで言い始めたのかもしれませんが、最高顧問が言い始めたんですけど、はいはい、まあ、三方よし、いわゆる大海商人の、ね、売り手よし、買い手よし、世間よし、
はい、
まあ、これ確かに重要なことなんですが、で当社が大事にしているのはやっぱり続くってことなんですね。やっぱりいくらやってもその時だけじゃダメで、ずっと続いていくことが大事だ、まあ、末広がり、そしてだんだん良くなっていくことが大事だっていうのが根底にあるわけです。だからそこにもう一つ加えるとすれば将来よし、やっぱりね、そのいい状態が今だけいいんではなくて、はいはい、ずっと続かないといくら良くても意味がない、
そうですよね。
だから四方よしって言ったりするわけです。
あ、四方よしですね、はい、あ、やっぱこれがこう年輪経営っていう
と同じことですね、
つながっていく、
おっしゃる通りです、ね、やっぱり続く、永続するっていうことがすごい大事な価値だ。
あっちこっちにですね、年輪のその木って言いますか、
はい、
そちらの建物に、
はい、
その年輪がございまして、0から10年、20年、30年、50年か、0、50年、100年、200年、300年、400年、500年っていう年輪がございまして、これ見たときに、いや500年ってすごいなと思って
そうですね、
うちが500年なんですよ。
あ、お寺、
うちのお寺が、
はい、
うちの
それもすごいですよね。
500年で僕が27代目なんですけど、いやいやいや500年ってすごいわってちょっと思っちゃってですね、年齢先ほど拝見させていただいて、やはりこの続いていくっていうところが一番大事だ。多分そのバブルの時にいろんなこうなんかね、拡大事業に手を出さなかったわけですよね。
おっしゃる通りです。
それがこう すごいっていうか、普通はなんか人間よくありますんで拡大しちゃうんじゃないかなって思うんですけど、これをこう拡大しなかったっていうのは、その社員に余計な負担とか、あとはその拡大してそれがこう経済がこうダウンしてきた時に会社に負担かかるとか、もう全部そういったことをこう考えられて、最高顧問はされたんです
か、ね、いや、おそらくそうだと思います。だから私もなんかその時は全く真逆だったんですよ、なんでやらないんだみたいな感じなんですね、
はいはいはい、
当時はそっち側で考えてましたから、でも今思うとよくわかります。
あ、そうですか、
やっぱりそのいわゆる年輪経営って言われてますけど、
はいはい、
まあ、これは自分たちで言い出したっていうよりも周りの方が年輪経営って言ってくださった、くださり始めたのがきっかけかもしれませんが、
あ、そうなんです
ね、まあ、名前を付けられたんですね、
はいはい、
うん、でだから結局続かなきゃ意味がないんですよ、ね、
うん、
じゃあ会社が永続するためにどういうふうなアプローチをする、どういうような考え方をするで考えた結果が年輪経営なわけです。
あ、なるほど。
続けるためにはどうするか、
はい、
そうするとやっぱり物事の成長って、
はい、
どっかに限界があるんですよね、で急成長をしてしまうと、やっぱり限界早く到達してしまって、そこから先はダメになる、だからじわりじわりと毎年着実に無理がないように積み重ねることが一番長く続くこと。永遠は無理かもしれないけれども、
はいはい、
長い時間を続けることはできるかもしれない。
あ、そうなんですね。年輪を見てちょっとびっくりしたのは、すごく大きくなってる時期とあんまり大きくなってない時期が
ありますよね。
あれって思ったんですよね、なんか毎年毎年同じずつ切って大きくなるんじゃないのって思ったんですけど、すごく伸びてる時と縮んでる時とかあって、気候によって きって変わるんだっていうのが今更ながら気がついた
っていう改めて見るとそうですね、でしかも最初の方は結構広いんですよね。
そうですね。
で年を重ねれば重ねるほど狭くなっていく、
はいはい、
だ会社もそういうものかもしれないですね。だ最初の頃はやっぱりそこでいいものを作ればどんどん大きくなるけれども、
はい、
ある程度になってきたらもうじわじわとになっていくっていうのが本来の姿なのかもしれない。
あれですね、こう経営者も変わっていくわけじゃないですか。何年も何年も続くと、はい、そこでこうねすごく拡大する人と堅実にある人といろいろいらっしゃるわけですよね。やっぱり会社も生き物だから木と同じですよねっていうことですかね。
ああそうかもしれないです。で自然条件もどんどん変わるじゃないですか、はい、年によって、
はいはい、
でビジネスの世界でも状況は全く変わってきますからね、でここ最近見たってこのコロナがなんて誰も予想しなくて、
そうですよね、突然来ましたもんね。
あんな状況は、
はい、
ね、全然ね、もう終わりの直前でガラッと変わる、
はい、
うん、だそういう時でも周りのせいにせず成長するのが木ですから、
うん、
だから企業もそうしなきゃいけない、
うん、
確かに幅は変わるかもしれないけれども、うん、成長が止まらないようにするにはどうしたらいいかってことを考えなきゃいけない、うんうん、
ああそうなんですね。 ありがとうございます。あの100年カレンダーって僕ここで初めて
見た
んですけど、
はいはい、
あれやっぱり最高顧問が作られたんですか。
いや作ったわけじゃなくてたまたま見つけたんですよ。
見つけたんですか、こういうものを。
日本記念日協会っていうのがあって、そこが出してたんですね。
あそうなんですね、でも自分の命日がここら辺で逆算するためにあれですか、こう
おっしゃる通りです。
自分の人生が例えば82ぐらいで終わるかなみたいになると、ここら辺あと何年ぐらいかなみたいなこう見えちゃうわけですよね。
そうなんですよ。だから今あるのは日本記念日協会が作ったのは2001年から2100年までの100年カレンダー、
はい、
でそれを特に新入社員教育で使うんですけど、新入社員に見てもらって、ね、これを見て自分の命日、死ぬ日がどっかにあるはずだから考えてごらんってやるわけです。でどっかにあるんです
か。入社初日ですか。
初日とか、まあ、本当に最初の研修ですね。
そうですか、自分の命日、どこにあるか、
まあ、多分ありますよね、
はい、
我々は間違いなく2100年まで生きられないですから、どっかに
そうです、
ね、死ぬ日があるわけですよ、
はい。
でまあ、ただ最近のはもう若い子が2000何年生まれって子が入ってきまってました
ね。
で私は100歳まで生きるからこの中にないとかいう子出てきたん で、
ね、
あの最近ちょっと作り直しました。
あそうなんです、ね、
数枚だけ、数十枚だけ、もうちょっと長いやつを。
なるほど。
まあそれはちょっと余談ですけど、
で
結局何を伝えたいかというと、どっかに死ぬ日がある、
はい、
つまり自分の人生が、たった一枚の紙の中で全部数えられるってこと、ね、わからないけれども数えようと思えば数えることができる、
はい、
だ終わりがあるんですよね、
も
うこれをね本当にあの住職さんの前で言うのもおかしいんですよ、こういう話を、
はいはいはい、
で終わりがある、だからたったそれしかない人生なの、
うん、
この世では、
うん、
じゃあその短い人生でね、数えられる人生の一番長い時間を何をして過ごす時間か、うん、まあ、ほとんどの人は仕事をしている時間が圧倒的に長い。
そうですね、
でその働いている時間は何の時間か、これも自分の時間なわけですよね、
うん、
仮の時間じゃないわけです、
はいはい、
じゃあその一番長い時間をどう過ごしますかっていうことを考えてもらうきっかけに使うわけです。ただ会社に来て労働力を提供してお金をもらうための時間として使うのか、
うん、
でも自分の人生を充実させるためにもっと良くしよう、成長しようとする時間に使うのか、これはその人の考え方次第で、
はい、
どっちの方が幸せかっていうことを考えてもらう、
うん、
一つの教材としてこれを使ってる
わけです。あ、そうなんですね、
はい、
やっぱこう皆さんにいい人生を送っていただいて、うん、さらにいい会社を作りましょうという、こう社前に結びついていくっていうことなんでしょうかね。
っしゃる通りです。だから私たちのね目的、会社の目的は社員が幸せになること、
はい、
まあ引いては周りがみんな幸せになることが、これは会社だけじゃなくてあらゆる団体とか組織の本来の目的だと思ってるわけです。でそうやって考えた時に会社としても当然幸せになるための準備、いろんなものを用意するけれども、本人だって幸せになるための考え方を持たなきゃいけない。だそういう機会も作る。
なんですね。一番最初に来た時に今食品の皆さんが重役な方のお話を聞いた時に、その海外旅行ですかね、
はいはい、
全員行くって聞いて、えって思ったんですよね、全員ってちょっと普通じゃないなって一応私、僕はハワイで海峡出張仕事をしたことあるので、
はいはいはい、
その幼稚園とか老人ホームを見に行ったことはございまして、さすがに全員はちょっと無理だなって思ったんですが、これやはり家族なので海外旅行全員っていう、
まあ、全員正確に言うと全員ではないですけれども大部分の人は行きます。
あ、そうなんですね。
やっぱりいろいろね都合があって行けない方もいるので、
あ、はいはいはい、
看護しなきゃいけない人とか、
あ、そうですね、
で全員なんですが、全員とか大部分の人なんですが、
はい、
みんな一緒に行くわけではなくて、
はい、
実は行き先バラバラなんですね。
あ、いくつかのグループに分けて、
分けます。で300人ぐらいの時まではハワイとか行ってましたね。
あ、そうです。
3つのグループに分けたりして、ただ今の人数はもう無理なので、
うん、
600人は、
うん、
で、20年ぐらい前かなから変えて、行き先を十何パン作るんですよ。15班ぐらい、
十何班、
ええ、
まあ600人ですからね。
そうですね、
はい、
で、まあね、近場から遠くまで海外の都市は、
ええええ、
で海外の年と国内の年があるんですね。
あ、そうなんですね。
交互にやって、毎年海外ではなくて、
毎年海外じゃなくて、
海外、国内、海外、交互にやって、
はい、どこ自分で選ぶんです
か。そうです、国内の年も一緒です。十何パン作って、
はい、
行くわけです。でこれもコロナで3年間、はい、実質4年間できなかったんですけど、今年から復活させまして、今ちょうど
行ってる、
今日行ってますね。
そうですか。今年はどこで、海外の年なんですか。
今年はですね、
ええ、
まあ、海外行けなかったんで海外にしたかったんですが、
ええ、
今為替の関係とか、
あまりよろしい、
エネルギー代の関係で、
はい、
とんでもなく高いんですよね。
そうですね、
ええ、
うん、
で昔はこのコロナになる前とか為替がこうなる前はハワイは毎年あったんですよ、ハワイ班は、でも今同じツアーをやろうと思うと当時の倍かかる。
そうですね、150円ですね、今ね。
ですよね、でいろんなものも飛行機代も上がってますし、
はい、
ですからこれは個人も負担しきれないってこと で今年は国内です。国内ですけど海外と同じ期間で4泊5日、
4泊5日も行けるんですか。
そうなんですよ。
へ
え、だから北海道とか沖縄とか多いですね、
はい、これでも喜びますよね。
そうですよね。で社員旅行って、
はい、
結構今ネガティブなイメージがあって、
はい、
若い人が行きたがらない。
そうですね、飲み会もね参加しないっていう、
でみんな辞めてく、
はいはい、
っていうんですけど、当社は辞めたら社員に怒られますね。
ああ、海外旅行辞めたら、
海外旅行でこの社員旅行辞めたら、
辞めたら、社員からクレームが、
多分クレームが結構それが楽しみにしてます。
あ、そうですか。
だこれもで当社にとってこの社員旅行って、
はい、
実はすごい重要なイベントだと思ってます。単なる福利厚生ではなくて、
それどんな意味があるんですか。
まずはやっぱり楽しくするっていうことで、まあ、そもそもなんで社員旅行にみんな行かなくなるか、楽しくないから行かないんですよね。
まあそうですね、はい、
でも本来旅行が楽しくないはずはないじゃないですか。
そうですね。
で家族旅行とか友達の旅行はみんな喜んでいく、
楽しいですよね、はい、
でも社員旅行だと楽しくないっていうのは、
うん、
まあ、そこに理由があるんですよ、まあ、いろいろね。
うん、
だから楽しくなるような工夫をすればいい。
うーん、
で シンプルに楽しくしてるんですけど、っていうのは当社の社員旅行は、まあ、その海外でも国内でも一緒なんですが、まあ、行くじゃないですか、
はい、
で、まあ、まあそもそも自分で選びますよね、行きたいところ、うん、多少スケジュール調整はしますけど、
はい、
まあ、行き場所の大枠は会社に決めますけど、うん、で行った先でどうするかというと1回だけ全員で集まって食事をする。
あ、そうなんですか。
だけです。1
回だけ、
あとは全部自由行動です、完全に。
なるほど、それは楽しいですね。
そう、楽しくないはずがないんですよ。で当然4泊5日とかになると、はい、平日も休みにしていくわけですよね、その本人は、で堂々と仕事を休めて、
うん、
で堂々とお金をもらえて遊んでられるんですから、
うんうんうん、
これはねやっぱり行きたがるのが普通。
あ、なるほど。で自分でこうスケジュールするんですね。
そうです、
自分でいろいろスケジュール組んで、で社員の皆さんと行くと。
だからね、いろいろ同じ趣味を持った者同士が集まっていくとか、
はいはい
は
い、
釣りが好きな連中は釣りがの好きな連中だけ集まって釣り船を仕立てて釣りに行くとか、
うーん、
ゴルフが好きな連中はひたすらゴルフをやるとか。
あ、そうなんですね。なんかあの大谷翔平君のね、こう野球を見にわざわ
ざ当時アメリカ行った時はそうですね、はい、たまたま試合に行った
。あ、そういう
旅行なんですね。
旅行なんですね。それはでも楽しいですね。やはりその社員の皆さんもいろいろあれですか、こう海外旅行に行っていろんな経験すると変わるんじゃないかなって思う。
変わりますね。いろんな経験、やっぱり普段経験してくるっていうのも当然あります。
あ、
それともう一つ、
はい、
これは私こういうふうに考えてるんですけど、要はその行き先も自分たち決めるじゃないですか、で内容も自分たちで考えるわけです。ですから旅行が近づくと各班とかその一緒に行くメンバーが集まっていろんなところで話し合いが始まる、ミーティングするんですよ。旅行どうするかとか、はい、計画をどうするかとか、実はこれがすごい多分重要なところで、社員旅行とはいえ、社員旅行会社の行事なんですよね、
はい、
会社のことに対して別に言われないけども自分たちで集まってどうしたらよくできるか話し合いをする。これってある意味すごいいい訓練なんですね。
そうですね。
仕事においても結局そういう習慣になるわけですよ。何かもっと良くしようと思ったら自ら集まって話し合いをしていく、
ああ、そうか。
難しい話を、仕事の話をこういうテーマで集まって自主的に話し合いなんて言ったってそんな誰もやらないです。でも自分たちが楽しいことだったら、自分たちが良くなることだったら、喜んでやるんですよね。
あ、なるほど、自主的にですね。
だからそういう意味のこの社員旅行のやり方っていうのは、
はい、
もうある意味本当にすごい研修だなと思って。
あ、そういった意味では研修ですね。
研修です、
ちゃんとして、ね。
ただこれは私後からこう考えてそういうふうに意味付けてるんですけど、
はい、
多分最高顧問が言い出したんですが、まあ、そこまで考えてないと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
深く考えて決めたわけではなくて、
はいはい、
多分直感的にこうするといいだろうってこの映画で言い出したのが最高顧問ですから、そういう意味では、まあ、ある意味本当にすごいかもしれないですね。
朝皆さん早く来られてそのこの寒天パブガーデンを掃除されるってお聞きしたんですけど、この前映像を見せていただいたときに、なんかその赤松が高いですよね。
はい。
でそのなんか高所に登るその資格を取って、は
い、採用者でこう乗ってる人間もいますね。
わざわざ資格を取って上で剪定をするなんか女性の方がいるとか聞いて、
はい、
そこまでするって思ったんですけど、それもこう自主的に。
これはねやれって言ったわけじゃないです
よ。あの旅行と一緒ですよね。
やりたいって言ってやるから、
はい、ちょっと やらせてくれみたいな。はあ、やっぱりそういったところまでこう社員の方からこう変わってくる、あの入り口のところで後ろの後列の車が渋滞してしまうんで右折はしないんでわざわざ通り過ぎて向こうからまた回ってくるとか、その車のその前列ですかね、これを
後ろを揃える、はい、
はい、普通だとそこまでするって思うんですけど。
そうですね、
はい、
で朝右折をしないっていうのはこれは顧問が そうしましょうって言ったんですけど、
そうなんですか、
それは、で車の後ろを揃えるっていうのは言ったわけじゃないです。これはね、社員が自主的に始めたことです。
確かにあれですよね、こう気持ちがいいって言いますか。
そうですね、いや私たちもね、やってること知らなかったですから。
あ、そうなんですね。
何年間か、そんなことやってたんだみたいな。
あの駐車している車を本当に綺麗に
止まってますね、
並んでて、まるでこうミニカーを並べたように綺麗に並んでるので、はい、なんか清々しいなみたいなふうに思うんですけど、あ、社員の方が、
ね、あれはそうですね、自主的に始めたやつです。
ああ、そうなんですか。
今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問、ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。長谷の金曜は聞き込み寺、アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。